書ヘブル人への手紙の11章の8節、信仰の列伝の11回目、アブラハムの信仰の1回目として出発の信仰という題でお話をさせていただきます。最初にヘブルの11章の8節だけをご一緒に読みさせていただきたいと思います。ヘブルの11の8節、ご一緒にお願いします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。一言お祈りを捧げたいと思います。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。恵みの深い天のお父様、一週間の旅路をお守りくださり、こうして共にまた主を礼拝捧げて新しい週に旅立つことができますことを感謝をいたします。アブラハムのように私たちもまたどこに行くか、その目的地を定めて導かれて歩んでいることでありますけれども、日ごとに迫ってくる様々な課題は私たちにわからないものであります。御霊によって導いてくださり、信仰の道をまっすぐ歩んでいくことができますように。今日も悟りと聖霊の力と御言葉の約束をお与えください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は11章の8節を中心にお話しますけれど、その前の、その後の8節から11節には、アブラハムの信仰を3つの面から記しております。8節は出て行く信仰、今日お話しますけれど、出発の信仰であります。9節は天幕生活をして、住む信仰、定住の信仰です。10節はそれをなぜしたのか、それを実行した時の信仰の動機を記しております。今日はその一番目の出発の信仰を取り上げます。私たちは8節から3つのことを取り上げたいと思います。それをちょっと箇条学的に申し上げますと、第一はアブラハムはいつ出発したか、どういう時に出発したか、アブラハムが出発した時のことですね。信仰には時が大事です。神様に従うのには時が大事だということがわかります。第二はどこに向かって出発したか、行く先はどこだったのかと。第三はどのように従ったのかであります。そこで第一に、アブラハムはいつ出発したのでしょうか。ヘブルの手紙は、召しを受けた時だと書いてあります。アブラハムは二度神様の召しを受けたものと思われます。一度目の召しは創世記の11章の31節です。ちょっと創世記の11章の31節を見てみたいと思います。お手数ですけれども、そこを開いていただきたいと思います。創世記の11章の31節、ご一緒にお願いします。テラはその息子アブラムとハランの子で、自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライと伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いていた。こう記しておりますね。アブラムは主を心の中に持つ前の名前、主を心に信じる前の名前はアブラムであります。アブラハムではなくてアブラムであります。アブラハムと呼ばれるようになったその名前の中に歯がついてますね。H の発音ですけれども、彼の名前の中に H の発音が入ったのは、主なる神様、ヤハウェを持つようになったことを表しております。アブラムはもともと異教の地のカルデアのウルで生まれ育って結婚して暮らしておりました。しかし彼はそこで神の召命を受けて、神様の召しを受けて家族を連れて ウルを出発しました。この時点では父のテラが生きていたので、当時の族長に敬意を表すために、まあ今の時代はあまり課長とか年長の人とかに敬意を表すような時代じゃなくなってしまいましたけれども、当時は族長に敬意を表すために父テラが主導権を取っているように記されております。しかし聖書全体の記事からすれば、聖書はテラのことを書いたのではなくて、明らかにアブラハムの歴史を扱っていることがわかります。しかし彼は一挙に目的地カナンに行かないで、途中パダンアラムのカランにしばらく住み着いております。今日は地図のことをお話しする時間がありませんけれども、それはおそらく父テラが原因だと思います。お父さんのテラは年老いて、さらに厳しい荒野の旅を続けることに困難を覚えたものと思われます。そこでアブラム一家はしばらく、おそらく10年くらいだと思いますけれど、パダンアラムのカランに留まっておりました。ここで目的地カナンと書いてあるのは、後に歴史として書いたのです、であって、当時アブラムがどこに行くのか知らないで出て行ったこととは矛盾しません。アブラムの第2回目の神の召しは、お父さん、父、テラが死んだ後であります。創世記11章の32節では、テラはカランで死んだとあります。そして12章の1節では、その後、主はアブラムに仰せられたと書いてあります。聖書を読むと、アブラムだけではなくて、自分が全面的に信頼している人の死の時に、頼りにしている人の死の時、愛している人の死の時に、信仰の転機が訪れていることをよく見出します。それはそれまで偉大な人物に頼っていたのが、その人物が取り去られて、主なる神様のみ頼るようになるからだと思われます。誰もが力ある人物に目を向けてしまいやすいものであります。ここで信仰が変貌して、主の方に向かないと、人間崇拝の信仰に陥ってしまいます。すなわちこの世の中では、銅像を作ったり、人間を神仏に仕立ててしまったりする、そういう傾向がありますね。先の指導者が偉大であればあるほど、その危険は高くなります。モーセの死の後も、モーセの従者、ヨシュアに転機が訪れております。初めて死の召しの御声を聞いたからであります。ちょっとヨシュア記の一章の一節二節を読んでみたいと思います。モーセの死の時にヨシュアの信仰の変貌の時が来ました。ヨシュア記1章の1と2を読んでみましょう。じゃあお願いします。さて、主のしもべモーセが死んでのち、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、この預言川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。主のしもべモーセが死んだときに、突然、モーセに代わって民の先頭に立って、導く責任がヨシュアに課せられました。その役目を成し遂げるために、主の臨在が離れることがないと、主が一緒にいてくださると約束してくださいました。このような経験はヨシュアにとって初めてであります。それまでは人間の指導者モーセの後についていって学ぶ、そのことに集中しておりましたけれど、もう学ぶ者がいなくなってしまった。今度は自分が先頭に立たなきゃならない。その時に神様ご自身との契約が明確にされたわけであります。皆さんがよくご存知のように、ウジヤ王の死んだ年に預言者イザヤの信仰に転機が訪れました。 イザヤ書の6章の1節を読んでみたいと思います。有名な箇所ですけれど、イザヤ書の6章の1節、じゃあご一緒にお願いします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられた主を見た。その裾は神殿に満ち。イザヤはすでにウジヤの宮殿の宮廷の預言者の働きをしておりました。ウジヤ王の保護を受けておりました。その保護者のウジヤを失ったイザヤは、官僚たちからどんな仕返しを受けるかは分かりません。まあ、今日本でも政治家の間でいろいろな問題が取り立てされております。誰に味方するか、誰を応援するか、まあ、世の中で見ると演劇のようなことが行われておりますけど、ウジヤの時代、イザヤの時代も同じであります。王様が生きている間、イザヤは力に満ちて官僚たちをひどく叱責しておりました。ところがその保護者のウジヤが死んでしまった時、高級官僚たちからどんな仕返しを受けるか分かりません。今度は今までのようには働けないでしょう。イザヤは人間の保護者を失って途方に暮れそうな時、人となられる前の、受肉前のイエス様の栄光を見たんです。ヨハネの福音書の12章の41節を読んでみたいと思います。イエス様はイザヤが見たもののことについて言っておられます。ヨハネの12章の41を読んでみましょう。じゃあお願いします。イエスがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったからです。この時にイザヤ書6章で見たイザヤの栄光の経験は、人となられる前のイエス様のことだったとおっしゃっております。イザヤは主の栄光を経験した時、何に気づきましたか？自分が唇の汚れたものであることに気づきました。預言者が唇が汚れているということは大変なことでございます。それが悟って、祭壇の火によって清められて、彼も神の召しの御声を聞くことになります。そして旧約の福音の預言者となりました。イザヤ書6章以後のイザヤ書を読みますと、メシアの降誕から、イエス様のご降誕から、クリスマスの出来事から、十字架の死の奥義と新しい天と新しい地に至るまで、まるで新約聖書の福音書を読んでいるような、キリストの福音のメッセージを語る預言者イザヤに変えられております。このように人を頼りにしていたその人が天に召されていなくなった時、多くの生徒たちに信仰の転機を訪れているのがわかります。アブラムに対しては、父テレの死の後に神は再び信仰の旅を進めるように命じられました。創世記の11章の32節から12章の1節では、テロの一生は205年であった。テロはカランで死んだ。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさい。こう言われたんですね。テロはカランで死んだその後、アブラムに再び神の御声がかかりました。もしこの時、アブラムが主の召しの御声を聞き逃していれば、あるいは聞いてももうここに10年も住んでおりますと言って従っていかなければ、彼はずっとパダンアラムのカラに住んで、信仰の父と呼ばれることもなく、当時の異教徒の族長の一人で終わってしまったでしょう。彼の名前は新約聖書にも旧約聖書にも記されることはなかったでしょう。しかし彼はその後、この時の信仰の出発は後、彼を神と共に歩む神の友としてしまいました。素晴らしい称号を受けております。 アブラムは神の友と呼ばれ、信仰の父とも呼ばれる。そういう称賛の言葉を受けることができました。聖書の中に3回、アブラムは神の友と呼ばれております。歴代史第2の20章の7節、ちょっと読むだけ読んでみたいと思います。ご支援お願いします。歴代史の第2の27。ではご支援お願いします。20の7。歴代史第2。20の7。じゃあお願いします。私たちの神よ、あなたはこの地の住民を、あなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの子もアブラムの子孫に賜ったではありませんか。あなたの友、アブラハムの末に賜ったではありませんか。これは第1回目ですね。第2回目は、イザヤ書の41章の8節であります。旧約聖書に2回書いてあります。イザヤ書の41章の8節。どうぞ。しかし、私のしもべイスラエルよ。私が選んだヤコブ。私の友、アブラハムの末よ。イスラエルの人たちは、私の友アブラハムの末よと言っております。三つ目はヤコブの手紙の2章の23節です。新約聖書に記しております。ヤコブの2章の23節。じゃあそこもご一緒に読んでみましょう。そしてアブラハムは神を信じ、ご一緒にどうぞ。そして2章出てきませんか。23。じゃあご支援お願いします。
そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされる
という聖書の言葉を実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。アブラハムにとってカランを出発するとき、父と死別し、親族と別れ、住み慣れた地を離れるという一面で寂しい、悲しい時でもあったわけですけれど、アブラムの生涯は離別の生涯と言われております。その究極は、主が与えられた一人子イサクを、主のご命令によってモリアの山で、全焼の生贄と捧げることでありました。大変な出来事であります。最も愛する我が子を神様に捧げると言って、全焼の生贄にするなんてとんでもない話でありますけど。神様がそんな命令をさせるはずがない。彼は理解の上でも混乱したでしょう。信仰が混乱してしまうような、空中分解してしまうような思いになったと思います。しかし、これらの離別は、アブラムが主を第一に愛し、全力で愛していることを証しするものでありました。神様は、イサクを取り上げるということよりも、そのことを通して、アブラムの信仰、アブラムの愛が本物であるかどうかを試しておられます。神様はそういう試みを私たちの生涯にも起こされるはずであります。ですからアブラムの信仰は学んだり知的な理解や納得ではなくて、魂と実際生活が主なる神様と一致している、心が一つになっていることの実態であります。信仰の試みは非常に厳しく、厳格なものでありました。アブラムの離別の旅は半端な離別ではありません。カルデアのウルから遠く離れており、パダンアラムのカランからでも遠く離れております。すぐ近くの近所に行くんであれば、すぐに元のところに帰ってしまうでしょう。主はガリラヤの漁師だった弟子たちに深みにこぎ出すように命じております。アブラムに求められた離別は、いやいやながら仕方なしに従えるものではありません。本当に心を尽くし、力を尽くして、主を愛しているか、全く信頼しているかを、心の底から試されるテストであります。口先だけの、議論だけの信仰なら、すぐに化けの皮が剥がされてしまいます。 私たちに住んでいる時代は、もはやこういう試みがないかのように思いやすいですけれども、そうではありません。その離別は、信仰のテスト、死を第一に愛しているかどうかをテストされることであります。そういうことが、今の時代にもあるんだということを教えていただきました。アブラハムの民は、地上のカナンの地までの旅ではなくて、天の故郷を目指している旅であります。神の都を目指した旅でありました。このことについては、ゆくゆくまた少し詳しくお話します。ですから、天幕生活を厭わず、出てきた故郷のカルデアのウルに帰ろうともしないで、パダンアラムのカランにも帰ろうとしなかったんです。里帰りをしておりません。信仰の旅の目的地を、この地上に置いている人は、天の故郷や神の都を見失いがちであります。私たちは、毎日、天の故郷、神の都を目指して、未知の地を歩んでいる。明日の日はどういう日で来るかは私は知らない。未知の地を歩んでいる。ですから、後ろのことで悔やむのをやめましょう。昨日のことで思い煩うのをやめましょう。パウロが言ったように、人のした悪を羨むのを憎むのをやめましょう。いつまでもいつまでも、引きずらないようにしたいものであります。そして主イエスから目を離さず歩ませていただきたいと思います。主はアブラムに対して日々に新しい道を用意されました。一見見ると、アロノを歩む道は昨日も今日も同じような道でありますけれど、しかしその道は新しい道であります。しかし悲しいことにアブラムは、飢饉の時には主に頼らずに、エジプトのパロの助けを求めて、妻サラに妹と偽らせて、サラを危険な目に遭わせております。また主の約束が、イサクが誕生する約束がなかなか実現しそうにないと、異教徒の風習に従って、またサラの勧めにも従って、エジプトの女奴隷ハガルから、イシュマエルを産んでしまっております。このことによって、エジプト人のハガルは、女主人サラを見下すようになり、ハガルとイシュマエルを追放することになっております。それ以後、イサクの子孫のイスラエル人と、イシュマエルの子孫は、今日に至るまで絶えず争うようになってしまいました。悲しいかな、私は、主のご計画に素直に従うより、自分の考えや他人の言葉や、この世の習わしに従ってしまったり、人を恐れて神の道を外れてしまったりしやすいものであります。この点でアブラハムも例外ではありませんでした。今現在私のうちにおられるイエス様の救いと天の故郷に至る道を信じる信仰を働かせるときにのみ、神の深みにこぎ出すことができます。そしてまた私は罪を好んで離れず、聖なる神を拒み、反逆し続ける者に、神の御怒りが下ることも信じております。しかしまたキリストは、十字架の贖いによってこの罪深い者を救う備えをしておられます。救いたいと願っておられますし、救う力をお持ちであります。今すぐにでも救おうと待ち構えておられることを確信を持って信じております。先日もある方とお話しました。その方はこう言いました。誰でも全ての人が罪を犯しているし、自分も数え切れないほど罪を犯している。罪を犯している人なんか、生かしていない人なんか一人もいないんじゃないかとおっしゃいました。その通りであります。全ての人は罪を犯しているので神の栄光を受けることができません。しかし私たちにはその罪のために十字架にかかって身代わりとなって十字架にかかってくださった。義なるキリスト、贖い主が、救い主がおられます。その方を信じて受け入れることによって、私たちには救いが今すぐに与えられます。このような信仰を持っている人は、 一匹の迷子の羊を見つけ出すまで探し続ける羊飼いの心を持っております。本当にイエス様の救いを受けた人はこの信仰を持って神の警告と救いを述べ伝えるようになります。何か特別な神の証明とか感情の高まりや御使いの現れを待つ必要はありません。神様が出て行くように命じられました。神のメッセージは明白であります。私たちのなすべきことは神の警告をノアの日のように信じて行動することであります。今も人々の魂は神から離れて滅びつつあります。この日本の人たち見ると、先日もある方にトラクトを渡しましたら、教会はいらない、キリストはいらないと言いました。人の魂は神から離れて滅びつつあることは事実であります。神の怒りは戸口まで近づいていると言われております。まさにその通りであります。救いも戸口まで近づいているんですけれど、人々はキリストを拒むからであります。神の審判は静かに、しかし逃げる暇もなく突然に下されます。その時に人々は嘆くでしょう。ノアの日に洪水にあって箱舟に入れなかった人たちと同じように嘆くに違いありません。信仰だけがその審判の近づく足音を聞き、その危険を悟り、キリストの救いに導き入れるものであります。主は私たちにその事実を悟らせて、信じてキリストの救いを述べ伝えるように私たちを押し出すのです。1800年の代の前半に日本の関西を中心に宣教したイギリス人のパジェット・ウィルクスという人がいますけれど、このパジェット・ウィルクスは次のような証を残しております。彼はかつて殺人罪を犯した一人の若い日本人を知っていますと言っております。日本の法律では20歳未満の者を極刑にしないので、彼は25年間の懲役に処せられました。ところが彼は脱獄を図ったためにさらに15年の懲役が加わりました。しかし彼は9年間の服役の後、イエス・キリストを信じて改心して驚くべき恵みを受けて10年減刑され、残りの16年間新約聖書を暗記するに至ったと言っております。さらに彼は同じ囚人たちの魂が滅んでいくことを案じて心配して重荷を感じました。神の審判と神の憐れみと救いの約束を信じる信仰が彼の心に働いたんです。滅びゆく人々のためにキリストを証しさせたんです。彼が釈放される時には多くの者が神に対する平和を持ち、およそ200人ぐらいの者が聖書を読み救い主を求めるようになっていたとパジェット・ウェルクスは言っております。このことは一人の罪人がただ信仰だけを持って歩んでいった一つの結果であります。それはどれも主の栄光を表すものであります。私たちは特別な人間ではありませんけれども、イエス様を信じて真剣に真実に歩んでいくとき、必ず神の栄光を表す、そういう生活をするものに変えられていくことがわかります。私たちはキリストの福音を伝えてくれた宣教師たち、モリソンとかブレイナードとかハドソン・テイラーとかアドニラム・ジャドソン・ゴードンとかの彼らの伝記を読むとき、当時の有名な有能な青年たちがキリストの福音を伝えるということのだけのために安定した繁栄した生活を捨てて、アフリカ、インド、中国、世界中に出ていったことがわかります。彼らの信仰は私たちの心を打つ優雅な信仰でありました。まさにアブラハムと同じように、どのようなところに行くのか、どのような苦難に遭うのか、 知らずに、ただキリストの福音を伝えるために、地の召しに従ったわけであります。伝記で読む分には励まされることが多くても、実際にやった人は、言い難い苦難を経験したことは事実であります。本を読んで激励され、心が熱くなることは簡単なことですけれど、自分自身がその道を歩んでいくことは大変なことであります。しかし、こういう生徒たちの献身の働きによって、今日の私たちの信仰があるわけであります。このことを忘れてはいけません。私たちはその100分の1か1000分の1か分かりませんけれども、その働きのうちの一端を担わせていただいておるわけであります。しかし、私は主に召されていませんという人がいるかもしれません。主に召された人がイエス様を伝えればいいんだという、日本にはそういう人の感覚があるように思います。しかし、主は全てのクリスチャンを牧師にしないかもしれません。しかし、全てのイエス様を信じる人を、主を明かしする伝道者に召しておられます。ヨハネの15章の16節を、ちょっとご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の15章の16節をご一緒に読みてみたいと思います。じゃあ、お願いします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって、父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。私が神様を、イエス様を選んでるんではなくて、イエス様が私を選んで任命された。イザヤの証明について、ちょっと先ほどお話しましたけれど、彼は職位としては、すでに宮廷の預言者でありました。イザヤの保護者であったウジヤ王が死んだとき、彼は宮廷の官僚たちから厳しい反撃を受ける危機に直面しておりました。その時彼は、神殿で礼拝していたとき、主イエスの栄光に触れたんです。私たちも、イエス様を礼拝するとき、主の栄光に触れたいと思います。第二コリント三章十八節にありますように、栄光から栄光へと、経験させていただきたいものであります。そのときに自分の罪深さを悟りました。神の日によって清められたとき、神の召しの証明の御声が聞こえてきたんです。その声はイザヤ個人、イザヤだけを召される御声ではありませんでした。イザヤ書の6章の8節をちょっと読んでみたいと思います。イザヤの6の8。これはイザヤだけに語っている言葉ではありません。じゃあご視聴お願いします。私は誰を使わそう、誰か我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたのです。
ここに私がおります。私を使わ
せ
てください。
この神の召しの御声はずっと以前から語られていたんです。その時に初めて語られた言葉ではありません。ずっと以前から語られていた。しかしそれまでのイザヤには聞こえてこなかった。もう5年も10年も20年も30年も40年も50年も教会に行ってるのに、神の召しの声が聞こえていないんです。ところが清められると聞こえてくるようになった。そこでイザヤは、ここに私がおります。私を使わせてくださいと答えました。ここからイザヤは変わったんです。旧約のキリストの福音宣教者となりました。神の御声が聞こえるということは重要なことであります。多くの方は毎週日曜日に聖書の話を聞いているでしょう。けど神の御声が聞こえているかどうかは別の問題であります。神の御声を聞くとき変えられていきます。アブラハムも神の召しの御声を聞くことのできる霊的な領域にいたんです。 しかし御声を聞いても、私自身が呼ばれているかどうか分かりません。私は出ていくべきでしょうか。と迷っている人も少なくありません。証しに出ていかない人がいます。清められたイザヤはもはや迷うことはなく、ここに私がおります。私を使わせてください。と自ら答えております。ヨハネの4章の35から38までをちょっとお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の4章の35から38までを読んでみたい。ヨハネの4章35から38まで読んでみましょう。あなた方は借り入れ時が来るまでまだ4ヶ月あると言っていませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。投げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け、人間の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と狩る者とが共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取るということは本当なのです。私はあなた方に、自分で労苦しなかったものを刈り取らせるために、あなた方を使わしました。他の人が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているからです。マタイの9章の36から38まで読んでみたいと思います。ここで気をつけていただきたいことは、イエス様が何を求めているかということですね。マタイの9章の36から38まで読んでみましょう。じゃあお願いします。また群衆を見て、羊飼いのいない羊のように弱り果てて、倒れている彼らをかわいそうに思われて、収穫が多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために、働き手を送ってくださるように祈りなさい。ここでイエス様のお話は、種まきの話ではなくて、収穫を得ようと言っておられます。もちろん種まきをするはずであります。しかし、絶えずイエス様は、収穫を求めようと言っておられます。収穫を求めないで、収穫を期待しないで種をまく農夫はいません。種をまくとき、収穫のことを期待しております。畑を耕し、種をまいたり、苗を植えたりする農夫は、皆収穫を期待しております。アブラハムもそのことを期待していたでしょう。しかし、ヘブルの11章の13節を見ると、こう言っております。ヘブルの11章の13節をご一緒に読んでみたいと思います。これらの人々は皆、信仰の人々として死にまして、約束のものを手に入れることはありませんでした。はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。アブラハムの時代はご存知の通り、まだキリストの十字架も復活も、御昇天も完成しておりませんでした。しかし彼は、キリストの再臨はもうすぐ目の前に来ているような感じがしました。ですからアブラハムたちは信じて目指している収穫をまだ手に入れることはありませんでしたけれども、未来の歴史の中に天の故郷、新しい神の都をはるかに見て仰ぎ見ております。そこに入っているかのように喜んでおります。彼は信仰によって収穫の確信を受けていたんです。信仰によって収穫を受けておりました。私たちも日々に種まきをしつつ、収穫を確信しつつ、木を明かしさせていただきたいと思います。主にあって労することは無駄でないことを私たちはよく知っているのですからと、パウロは第一コリントで言っております。私たちの信仰の目には、アブラハムたちのように、もう神の都が見えてきているでしょうか。天の故郷を見通すまでの信仰になりつつあるでしょうか。また遥か向こうに霞んでいるでしょうか。私はそれが私の信仰の収穫であると信じているでしょうか。この瞬間も私の信仰はこの収穫を獲得するために働いているでしょうか。神の都は自然に与えられるものではありません。 マタイの11章の12節を読んでみましょう。マタイの11章の12節。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者がそれを奪い取っています。天の御国は激しく責められている。激しく責める者がそれを奪い取る。奪い取るかのように言われておりますね。自然に与えられるものではありません。信仰は激しく奪い取るものである。奪い合いのことであります。第二テモテの4章の7から8節で、パウロは次のように言いました。神の国を得るための、それ戦いであったと言っております。第二テモテ4章の7と8を読んでみましょう。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判所であるし、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者に、誰にでも授けてくださるのです。なんとなく期待するんではなくて、自分のために、私のために義の栄冠が備えられている、用意されている。私に授けてくださる、確信に立っております。パウロだけではなくて、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださる。同じ信仰を持つ者には、信仰の戦いをする者に与えてくださると、授けてくださると言っております。ローマの8章の16から18を読んでみましょう。ローマ人への手紙の8章の16から18を読んでみたいと思います。ここには神の御国を相続することが書いてあります。じゃあお願いしましょう。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと義を共に受けるために苦難を共にしている。私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。いろいろな苦しみは将来私たちに掲示されている栄光に比べるは取るに足りないものと私は考えます。ここではキリストとの共同相続人と言われております。イエス様と共に私たちは御国を相続することになる。素晴らしい栄光を分け与えられております。そのために今受ける苦難は取りに足りないものだと言いました。ですから私は、神様が私を召してお呼びくださるのを待っていますというのではなくて、待っている信仰ではなくて、神様はすでに私を呼んでおられる。ザーカイのように、直ちに神の愛の道に歩み出していただきたい。すでに歩んでいる人は、最後まで曲がらずにまっすぐ歩んでいただきたい。ザーカイは急いで一軸桑の木から降りてきました。そして、イエス様を迎え入れております。イザヤはこう言いました。誰が我々のために行くだろうと主が言っておられる。その声を聞いたとき、ここに私がおります。私を使わせてくださいと言って、すぐに主に従っております。主を信じましょう。主の御言葉を信じましょう。信仰はこれまで神の御心を動かし、御手を動かし、私たちの祈りにも応えてくださいました。その神様を信じましょう。アブラハムのように、ローマの4章の18節で、彼は望み得ない時に望みを抱いて神を信じました。希望がありそうに見える、可能性があるように見える時だけ信じるんではなくて、望みがないような時にも信じております。ローマの4章の20節から21節をご一緒にお読みしたいと思います。ローマの4章の20節から21節まで読んでみましょう。
彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。神には約束したことが成就する力があることを固く信じたとあります。私は自分の置かれたところで、その狭い範囲においてですけれども、信仰の父と呼ばれるに至ったアブラハムのように、私たちは私の生活の中で信仰を示すことができます。主はアブラハムの心に働いて力づけて、その約束と御声を生き生きとした明確に受け取らせて、目の前の窓橋に目を閉じさせ、目に見えないものを見えるようにされ、天の故郷、神の都を見えるようにしておられます。その神を信じて信頼して従順に従うことの光栄をアブラハムの心に鮮明に経験させたんです。そして私たちはこのアブラハムと同じ信仰を持つ私たちにもそのことを約束しておられます。アブラハムは旧約の人だけですけれど、今日私たちはアブラハムと同じ信仰を持って同じ神の都を目指して歩むものとさせていただきます。最後にガラテヤの3章の9節を読みして閉じさせていただきたいと思います。ガラテヤの3章の9節を読みしましょう。じゃあお願いします。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。信仰による人が信仰の人アブラハムと共に祝福を受ける。アブラハムの子孫とは血筋の子孫ではなくて信仰の子孫だということであります。今日私たちはアブラハムの子孫として、その信仰の祝福も同じように受けることができる。天の故郷、神の都を究極的に受ける信仰の目標であります。目的地であります。そこにまで到達する人が信仰の勝利を獲得した人であります。そのための激しい戦いが繰り広げられているわけであります。今週も私たちはいろいろな戦いに、苦難に、試練に、試みに遭うと思いますけれど、このことを心に覚えて、信仰による人が祝福を受けるんだということを、アブラハムと同じ祝福を受けるんだということを心にしっかり覚えて歩んでいただきたいと思います。この8節については次回もお話しさせていただきたいと思いますので、お祈りいただきたいと思います。それでは今日はここで締め暮らしていただきます。一言お祈りを捧げましょう。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期しました。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。恵みの深い天のお父様、私たちの信仰も顧みてください。アブラハムも迷う時もありました。不信仰に陥る時もありましたけれど、しかし彼の目指していたところは地上の繁栄ではなくて、目の前の繁栄ではなくて、神の国であります。目に見えない、望み得ない時に望みを信じる信仰でありました。私たちも天の故郷、神の都を見ることができる信仰を与えてくださり、そこを目指して日ごとに押し寄せてくる課題を乗り越えていくことができますように。この地上では数限りない課題が次々毎日押し寄せてきます。私たちは毎日未知の生活を続けておりますので、あなたの助けと導きとが必要であります。御言葉を祝して聖霊が働いてください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。